話をしたいと思います。今日話したいことはですね、新約聖書に一応出てくる言葉で、イエス様が何度も言った言葉なんですね。それは言語ではシャロームって言います。だからイスラエルでも今でも挨拶に使う。朝起きてもシャローム、昼あってもシャローム、他には朝起きた時ボアトルゲっていうのがあるんですけども、でもシャロームっていう言葉を使うんですね。これは神様の平安がありますようにっていう意味になりますね。日本語で訳すと、あるいは神の平和がありますようにっていう言葉になりますけれども、平安っていうのは最近あんまり使わないですけれども、穏やかな心、安心した心でいられますようにってことなんですけれども、今、一番流行っている病院は心療内科ですね。ちょっと前は精神科ですけど、今は心療内科になりました。で、心療内科はなぜ入るかというと、実は、よくビジネスマンもご年配の方もしょっちゅう行くんですね。で、例えば九州だったら福岡に、もう 4,5 年前の新聞に書いてありましたけれども、福岡のあるところがホテルを買い取って、そしてそこで3日間ぐらいの心療内科の治療のコースを作ったらですね、なんと他府県からですね、たくさん来まして、もう半年以上全部満杯だってことでした。結局地元では同じ人に知れたら困るので、こっそり他府県からそこに来て、そこで治療を受けて、そしてこうやるってことなんですね。で、たくさんの方が実は表には出してないけど、不安や恐れやそういう思いを持って生きてるんだってことがありますね。で、ある日本の有名な精神科の先生で、ずいぶん前なんですけれども、こういうことを言われました。精神科の病気で不安とか恐れがある一番根本の原因は何かというと、それは突き詰めると死に対する恐れである。で、実はそれが根本にあるからそれが来る。そして実はいろんな薬があるけれども、完全な解決を与える薬はない。薬による医療は限界があるということを言われた。日本のお医者さんにしたらすごく謙遜ですね。クリスチャンかと思ったらクリスチャンではありませんでしたね。でもクリスチャンでないお医者さんが実に的確な判断をしていると思います。ある私の友人の牧師がですね、病院をお見舞いしてご高齢の方だったんですけれども、癒しの祈りとともにまだイエス様を教えてなかったので、天国の話をして、死の準備をしたいと思って話をしたんですけれども、そしたらですね、その家族の方から後からすごく怒られたんですね。そしてもう二度と招いてもらえなかった。なぜかというと、死の話をしたからですね。日本人は病院に行って死の話をしたり、高齢の方と話すときに死の話をするのは失礼に当たります。常識知らずになります。なぜか、死の解決を持ってないんです。だからできるだけ死の話はしないで頑張って生きてねって言って、そして一生懸命生きたんだからよかったよって言って言うんですけど、心の深いところで実は不安と恐れがあるんですね。で、実は死は解決できないほとんどの人が問題なんですね。じゃあなんで死ぬんでしょうか。そんなも仕方ないじゃないかっていう声が聞こえてしまうけどもね、聖書にははっきり書いてあるんです、死の原因を。なぜ人は死ぬのか。それは人が罪を犯したからである。罪の刈り取りは死であるってはっきり聖書に書いてあるんですね。ということは、罪に対する勝利と解決を取ると、私たちは死に勝てるってことになりますね。で、実は人は罪があるので、どんな立派な人も、どんなにお金持ちな人も、どんなに健康な人も、必ず死はやってきます。これエコひいきありません。もしかしたら幼くして死ぬかもしれないし、年を取って死ぬかもしれません。しかし死は必ずやってくるんですね。で、この死に対する解決は実はない、一般にはないんですね。でもですね、死の原因は罪だと分かったり、じゃあこの罪に対する解決を見つけたとき、人は死に勝利するんですね。で、それが十字架なんです。クリスチャンがよく言えば明るくていつも平安でいられるのは、悪く言えばどっかちょっと抜けていていつもぼーっとしているのはなぜかというと、この死に対する解決を取ったからですね。で、罪っていうのは言語ではハマルチアってギリシャ語で言うんですけど、これは的外れって意味です。罪って訳すのはちょっと日本人は分かりにくい、的外れってことです。一生懸命生きているけど的を外している。本当は神様と共に、神様を信じて生きればいいのに、神様を信じないで、あるいは分からないで神様と一緒に歩かないから、一生懸命なのに的を外しているからうまくいかない。的外れ、もっと言えばずれてるってことなんですね。この前 長崎の NBC っていうラジオ、一番長崎で一番大きな民放ですけども、そこで番組に出てきまして、福音のことを話す時があったんですけども、まあ、罪の話をして的外れって言ったら、そのパーソナリティの方々、結構有名な方々なんですけども、長崎ではみんなえらくうなずいておられましてですね、リハーサルの時にその話をしたら、本番それでいきましょうって話だったんですね。的外れ、実は年を取れば分かります。一生懸命生きていてもどこか的を外してるなってことに気づくはずです。的が外れてるんですね。だからうまくいかないし不安が消えない。でイエス様はその私の的を外してしまった的を的確に的を得るように、ずれてしまったものを元に戻すために十字架にかかられました。で罪は必ず裁かれます、呪われます、そして病になります。その罪の結果も出す裁きも呪いも全部引き受けて、イエス・キリストは十字架で一度も罪を犯したことのなかった、罪そのものと関係なかった方が十字架で死んだんだよっていうのが聖書のメッセージなんですね。で、まあ、うちの奥さんなんかはですね、2000年前のキリストの十字架がなんで今の私と関係あるかって、まあ、随分悩んで、ある時はっきり聖霊によっておっしゃられたんですね。これはね、説得や納得で分かりません。神様があなたの心に触れる時があるんですけども、聖書はっきり言ってる、あの十字架がその罪の身代わりだった、キリストは私の代わりに地獄に行ってくださった。だからもう私たちは本当に自分は確かに罪があるということを認めて、イエス様の十字架は身代わりだということを受け取ったら、まあ、信じるって言うんですけど、受け取ったらもう地獄に行かなくていい、死の恐怖から解放されるということなんですね。本当にイエス様を信じるとね、これはお話じゃないんです、体験するんです。もう死に勝てるって、そんなこと言ったってクリスチャンも死ぬじゃないかでしょ。死にます。この体は朽ちます。火葬場に行かれます。日本は断国です。全ての国は火葬場に行くんじゃないんですよ。日本は火葬します。でもいいんです、火葬して。この体を持ったまま天国に行けません。この体を持ったまま永遠には生きれません。この体は死んでいいし焼かれていいんです。私たちは霊があって、その霊が天国に行って、はっきり書いてある、やがてキリストと共に復活して新しい体をもらうんですよね。その体は朽ちない体、永遠の体って言うんですね。ある方はおとぎ話のように思うかもしれませんが、これは聖書に書いてある真理です。クリスチャンはこれを信じるとですね、希望を持つんですね。私なんかはまあ、こういうこと言うとまずいんですけど、いい意味ですよ。地上は嫌だから早く死にたいって意味じゃなくてね、早く天国に行きたいなと思うのと、私は告別式の指揮者としては最高だと思うんです。心の底からその人にとっては若かろうが年を取れてようが、この地上の人生を終えて永遠に行った方が絶対幸せだと思う、確信してるから。私告別式の指揮者は最高だと思ってですね、その人にとってはですよ、残される家族にとっては辛いかもしれませんけど ね、まあ、もうですね、で本当に縁があるんですよね。で復活の体をもらえるんですね。先日、先ほど私の妻と一緒に賛美したジョイ牧師という、ね、木村さんという方がいらっしゃるんですけども、あの方はもう還暦を超えてらっしゃるんですが、その方のお母様、あの方はお嬢様なんですね。そのお母様がですね、89歳で天に帰りました。彼女はある宗教の、有名な宗教の、教師だったんですね。で長い間教師をしてたので、30人ぐらいだったんだっけ、ね、かなり長い間やってて、300人とか、もう長崎の代表するような人だったんですね。そして宗教やったんですけども、年を取った時に、その宗教では解決できないってことに気づいたんですよね。そこまで極めた方が。ね、そして、まあ、年を取って介護を受けるようになって、まあ、エリコさんと、ね、こう介護を受けて、イエス様を信じられたんで、私は最初ですね、まあ、娘の介護を受けるから義理で死んだのかと思ったんですね。でも本物でした。なんでそう言えるかって、死を直前にした時に死を恐れてなかった。俺死んだ顔を見た時に本当に嫌に満ちていた。93歳のご主人がお母さんの死に顔を見て、綺麗だ綺麗だ綺麗だ綺麗だって言ってですね、言われたんで、ご主人はイエス様を信じてなかった。それでちょっといろんな理由があって、次の日電話式ができなくて、ちょっと伸びた、2日伸びて3日目が苦しかった。その間ずっとご主人は葬儀場の遺族がいるところのベッドでもう泣き崩れていてですね、よっぽどご主人は素晴らしいですね、年を取って89歳の奥さんが亡くなって2日間泣き続けて葬儀も出たくないっていうぐらい奥さんのことを思ったんですね。感動しました、本当に。で私会いに行ったんですね。でまあ、出てくださいましたけど、その出た時に今話したような話をしたんです。この体は朽ちてなくなるって、火葬場に行ったら悲しいと思う、だけど悲しまなくていいって、奥さんは本当に天国に行ったし、やがて新しい体をもらう。で私たちもこのイエス様の十字架を信じると、 同じように命をもらって必ず天国で会えるんだって話をしたらですね、最後に、93歳はボケたりしないんですよ。ものすごくしっかりしてるんですね。その動作が大きな声でイエス様を信じられた。私は勢いで信じたのかって最初は思ってたんですけど、それから、まあ、仏教で一緒なのかキリシタンはないんですけども、10日ぐらい経った時、近所の人たちと親族の方と一緒に、記念会をしました時に、お父さんはベッドの上で、体はちょっと弱ってるからベッドの上なんですけども、その天夜市と拳に歌った賛美歌をですね、一生懸命大きな声でね歌ってたんですね。そしてその記念会が終わった後、すごくいい笑顔で、あの告別式の前にあんなに泣いていて、あんなに悲しんでいたお父さんが本当にこう笑顔になった話ができたんですね。なぜかって、確実に天国で会えるっていう希望を持ったからです。そして死に対する勝利を取ったからです。これはお話ではありません。現実です。日本人は死の話をしません。失礼だからですね。でもそれは解決を持ってないからです。で、いつか人は必ずこの地の人生を終えなきゃいけません。どんな人でも。でもその死に対する解決を持っているとこの地上を一番輝いていけます。その有名なドクターが言いました。死に対する解決が根本的にない限り不安は解消されない。それが根本にあるから不安や恐れがあって、そういう心の病、精神の病は発症している。それに対する解決を与える薬は薬では無理だ。すごい謙遜な日本の医者だと思います。日本の医者さんめったにいません。でも本当にこの人は謙遜だと思います。その通りです。それに対する答えはただ一つしかありません。十字架です。このキリストを信じるときに私たちはそれに対する勝利を取って、死に対する勝利を取ったときにものすごい深い喜びや平安がきます。死に勝利した人はこの地上で少々のことが起ころうと大丈夫なんですね。さっき賀来さんと助さんを失ったって話してました。明るく。でも山口さんっていうのは本当にゴスペルが好きで、もう凝る人です。でドクター信義っていうのはですね、一本筋が通っていて、もう本当に賛美に対しては筋が通っていて、全く皇太子の2人を、見とこうもんなんですかね、佐賀兄弟がこう取り持ってるわけですけども、しかし本当にでも賛美をすると素晴らしいんです。その2人を失って賛美する普通ならですね、どうしようかとかね、はぁとかなるんですけどね、びくともしない。なんでか分かりますか。神は共にいるからですよね。突き詰めたら死に対する解決を持ってるからです。突き詰めたら、ね、そこまで言いませんよ普段は。でもおじさんが言ったように突き詰めたらそれがあるからです。愛するものを失ったら寂しいんですね。悲しいんです普通はね。でジョイ牧師は特にお母さんと4年間この4年間つきっきりで介護をしたので、いったいろんな場所があって、亡くなった後そこに行くとお母さんとここで話したなって思うと寂しくなるって。でも次の瞬間、もうこの体に縛られなくて、あんな苦しまなくて、天国で今本当に生き生きしてるんだなと思うと嬉しくなる。面白いと思います。寂しいけれど悲しくはないって、これ本音だと思います。愛する人を失ったら寂しいんです。やっぱり人間だから地上にいる限り。でも悲しくはない。なぜか、天で生きてるからですね。死んでないんですよ、生きてるんですよ。そして私たちもやがて必ず会えるんですよね。で、どうぞ皆さんですね、この十字架の力っていうのはね、病気を治したり、あるいは奇跡を行ったり、いろんなことができますが、一番素晴らしいのは死に対する勝利と解決をくださるんです。本当に死に対して恐れがなくなる。そしたらこの地上で生きていくときに恐れるものなんてありません。必ず勝利できます。病気であっても問題であっても一生懸命人は考える、どうしたらいいかって。でもクリスチャンは根本的に安心してるからですね、どこかポーッとしてる考えてないなんて言いません。誤解しないでください。考えてないとは言いません。しかし根本的にもう大丈夫と思ってる。大丈夫と思って対応してる人と、どうしたらいいんだろう、大丈夫かなって不安と恐れを持って対応してる人と全く違う結果が出るんですね。十字架にはその力があります。ぜひね、それを信じていることをクリスチャンとして知ってほしいし、まだよく分かっていない人は、ね、これを受け取ってほしいんですね。その時に本当に私たちはこのなんていうかな、喜び、平安、今日のシャロームですね、平安に生きれる。イエスさんは裏切った弟子のところに来て最初に言いました。シャローム、シャローム。今日も皆さんに言いたい、シャローム、神様からの平安があるように。この平安が来たら私たちはこの地上を本当に喜んで生きていくことができるようになります。 ぜひね、この十字架をくださるこの恵みをね、もらってきてほしいと思います。お祈りをします。ほとんどの方、イエス様を信じているし、祈ったこともある方多いと思いますけれども、この平安をいただくためのお祈りをします。これはさっき言ったジョイ牧師のお父さんがね、告別式の時に大きな声で一緒におられた。でその後お父さんは本当に変わったんですね。で同じように今、心を込めてお祈りください。神様はお金や物は求めませんが、心は求められます。神様は心は求められます。だから心を込めて本当に心から神様に祈ってほしいんですね。その時に神様はあなたのうちに死にも打ち勝つような平安、そして喜びをくださいます。でそれをお祈りしたいと思います。私について一緒に声を出して祈ってくださいね。心を込めて、天のお父様、イエス・キリストを信じます。私の罪の、このずれている罪の身代わりになって、イエス・キリストが十字架で死んでくださり、地獄にまで行ってくださったことを受け取ります。信じます。私の心にキリストが来てくださって、神からの平安と喜びを与えてください。シャロームを私に与えてください。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。それではよろしくお願いします。